じゃあ3位いきますか。ベスト3。
はい。ベスト3いきますよ。
うん。
これはね、過去に結構出してるタイトルなんですけど、エルダースクロールスカイリム。
はい、来ました。え、どういうこと？
スイッチ版ですね。
あ、
ただ出てるのはスイッチ版2017年の11月なんですよ、うん、
はいはいはい。
でただ、
まあ、プレイしたの今年
だ。今年
まあいいんじゃないですか。
で
ただ何話すの？
ええ
今からスカイリムの話するの？
まあこれはね、
もう一回やったら面白かったってこと。
もう一回っていうか、クリアしてないんですよ。
ああ、前のやつはね。前のやつっていうか、まあ、そもそもね。う
ん、で、まあ、前、なんか、もうこれなんで買ったかっていうと、
うん、
まあ、スイッチでベゼスタゲームができるなんてぐらいな、
うん、
ちょっとご褒美的なね、
うん、
これ買ってあげないと、ベゼスタさんもう出してくれないかもしれないな、ぐらいな感じで買ったんですよ。
最近俺もそういう気持ち。本とかゲームとか買うのも、なんか今さ、ただでいろんなことやろうとする人多いじゃん。
多いね、
だから俺だけでも金払おうと思って。う
ん、それに近いよ。
なるほどね。お布施だね。
うん、そう、
うん。
で、買ったんですよ、
うん。
で、ただよくよく考えたら、ちゃんとクリアしてないし、しかもどこまでやったのかも分かんないし。
もうそれは超えてるね、昔のやつは。
超えてるかな？
どうなの？じゃあそれは俺は分からん。
いや、まあ、時間的には70時間ぐらいやってんだけど。
前がどこまでやったか分かんない。
そう、分かんないの。で、ただ、同じ進め方つまらんと思って。
はいはいはい。
こう。
今どうやってんの？
反対方向からこう。
ああ、行ってみたりとかね。
行って
み
たりとかして、やってて、そしたらもうなんか前より、ぐんぐん入ってくるわけ、なんか。
へぇ。
あれ？すげえ面白いな、と思って。
なるほど、なるほど。いや、いい気づきだね、それ。え、そのさ、
うん、
いろんな所属があるじゃん、あれって。
ある。
あれもそれも違うのに入ってみたりとかしてるの？
あ、今ね、あれだね、ストームクローク、
うん、
ウルフリックストームクロークに入って、
うんうん、それってなんか騎士団みたいなやつだっけ。
そうだね、要は帝国に反乱してるやつら、最初にさ、あの主人公と一緒に逃げるやついたじゃん、
うん、
あいつがいたとこ。
なるほど。
まあ、いや、要は王道ですよ。
割と王道の方だ、ね、
王道の方に、うん、でも前王道に行ってなかったんで。
あ、そうなんだ。
そう、そっち行ってみようと思って。
なるほどね、
うん、で、その今これがさ、ちょっと自分のツイッターアカウントの方でつぶやいたんですけど、
うん、
そのね、もうすぐほら、うん、あれやるじゃないですか、僕ら的にすごい重要なドラマが。
ああ、その話で。
うん。
うん、
ゲームオブスローンズ。
うん。ちょっと近いもんね、世界観的にね。
近いのよ。
うん、わかるわかる。
で、よくゲームオブスローンズの中でも切られるでしょ。
はいはいはい。
あれもなんかスカイリムの中でも同じですさ。
確かにね。
で、スカイリムの方がなんなら、宗教団体とかもういっぱいあるんだよ。もう数え切れないぐらいあるんだよ。
そうなんだよね。
その地方とか、その地方の中でも、なんかごくちっちゃい地域でしか繁栄しない宗教とか、それがものすごく、改めてやるとものすごく奥深いなと思って。なるほどね。
俺さ、こういうなんかの世界観を作ってる、
うん、
形作ってるゲームとか、まあ、映画とか見た時に、うん、何で一番リアリティ感じるかというと、うん、結構その、まあ、作ってる人も楽しみながら作ってるんだろうけど、うん、宗教に関することが出てくるとすごいワクワクしてくる、
うんうん、そうね。
ゲームオブスローンズだと 七大神ってのがあって、
あ、ね、
七神教か。でそれと宗教とは別に、あのちょっと邪教と言われてる、
うん、
あのなんか火をめでる宗教出てくるじゃん、
うんうん、
ああいうのが出てくるとなんかありそうとかって思っちゃう。
ロードライトとかです
ね。そうそうそう。で、スカイリムで言うと十二神教だっけ。
ちょっともういっぱい入りすぎて覚えられないんだけど、あともう宗教団体には関わらないようにしようと思ったら
リアル
な殺すって。
そうなんだ。あのデイドラっていうさ、邪神たちがいて、あれがすごい凝ってて、
そのさ、神々の話も
そうそうそうい
っぱいありすぎて、
すごいよね、
もうわけわかんないんですよ。
わかるわかる。
ただそこにわかんないんだけど、なんかリアリティをすごく感じるんだよね。
はいはいはい。すごい好きだな。
ものすごく奥深くて、であとさ、本当は本があるじゃないですか、スカイリムの中
で、うん、読んでいくと本当はいいんだろうけどね。
そのオープンワールドなのに洞窟の中にそいつが元住んでた人が読んでた本がポロッと置いてあって、それめくるとそのデイドラがどうだろうとか、
はい、書いてあるよね。
あとシリーズもので全部小説が入ったりとか、はいはいはい、ものすごい物流だなと思って。
すごいよなあれ。
というかね、圧倒的だなと思ったの、
はいはいはい、
今出てるゲームでさ、
はいはいはい、
もう追いつけないぐらいの物量がこのスカイリムの中に入ってて、ね、はいはい、今やっても全然面白い、
はいはいはい。
まあ、グラフィックは多少綺麗にもなってるしね。
だからさ、うん、前にやった時とは違う人生をもう一回やってるみたいなとこはある。
そうそうそうそうそうそう。
違う人と出会って、
うん、
違う風に せあの育っていくとこういう風なプレイが生まれる、まあ、別の人生やってるみたいなもんじゃん、
う
ん、
そう
本当の意味のロールプレイングだよね。
そうなんだよね。なんかね改めてこれね2011年なんですよ最初は、
はいはいはい、
でも7年前のゲームなんですけど、まあ、もう全然
8年前になった
古くならないし、そのロール、まあ、究極のロールプレイゲーム、究極の
ロールプレイだね。そのロールを演じる、だからこのキャラだったらこういうあのことは許さないなとか、
うん、
こういうことはしないだろうなって思いながらプレイするっていう。
そういやもう素晴らしいね。で今ゲームオブスローズ見直してるんで、
はいはいはい、
こう交互にやってるんですよゲームオブスローズ2話見て、
ああ羨ましい、
これスカイリムやって
俺もスローンズ見てとかね、なるべく短い時間でストーリーを取り戻したくて、
うん、
YouTube で必死でゲームオブスローンズダイジェストってのを
もうそんな俺邪道なことはして
そうだよね。しかもねあんまり出てこないんだよね。
あ、そう、
はい、だからね、ま、見なきゃいけないなと思って。
ただこれまだシーズン2の途中なんですよ、まだ、
はいはいはい、
まだまだなんでゲームオブスローンズもね、
はいはい、
でもこれね、あのゲームオブスローンズ好きな人は、
はい、
今簡単にどのハードでも出てるからスカイリム、
はいはい、
ぜひやってほしいです、
ね、なるほどね。
お本当に奥深い、今やっても全然色褪せてない。
ちなみにゲームオブスローンズの最終シーズンが、
うん、
今年の4月、
うん、4月だね、
から始まるんで、うん、多分我々の今これ収録しているのは1月の20日なんだけど、
うん、
まあ、配信するのが多分2月ぐらいだとすると、うん、もうほぼ時間ないんで、
うん、
もし最終章、俺らがあんまりゲームオブスローンズの話するから見たいなと思った人は急いでね、
見てほしい、
見てほしいですね。
今ねあのブルーレイのボックスセットが出て、
はいはいはい、
7章まで入って2万5000円ぐらいで買えるんですよ。
でもさ8章までやったらまたそれでボックス出るわけでしょ、なんかちょっともったいない感じしない。
まあね確かにね、まあ、今
全部出てから
オンデマンドで見れるか。
そうなんだけど、
ね、うん、
今だね。でもブルーレイはやっぱハイビジョンで
綺麗に、そうだね、綺麗だね、やっぱ全然違う、
綺麗に見たいね。俺もさ、うん、いつも Hulu とかで見てたんだけど、やっぱ画質、低画質でやっぱ見ちゃうから、
うん、
違うよね、ああいうファンタジー系はね。
いや素晴らしいです。
あ、
いや改めてやってよかったなと思って。スカイリム
1位でいいんじゃない？え、今何位なんだっけ。
今ね3位。
じ
ゃあエルダースクロールズスカイリム、僕はスイッチ版ですね。
はい、
でスイッチ版ね、いいのはトイレとかでもできちゃうから、う
ん、なるほど。
でアクション戦もそこまでダウンないからさ、
ああ
結構ちょいちょいこういいんだよね、レベル上げとかするの
も。フォースウォーンで吹っ飛ばすでしょ
素晴らしいです。もう素晴らしいゲームだなと思いました本当に。
次何、次俺の3位。
あれ、そう俺の3位。
もうどうしようかなじゃあ怒られるの承知で、じゃあセレステ。
ああ
一応
これはすごい大名作って
言われ
てて、
ね、
俺もねゲームプレイ見てんだけど、
なんか
合わなそうだからやってないってだけ。
ゲームアワード取った
なんかノミネートされ
てインディーズゲームのアワードを、
うん、取ってるんじゃない。
取ってるよね、うん、これはね 2D プラットフォームゲームって言って、まあ、いわゆる、まあ、マリオとかだと想像してもらえばいいのかもしれないけど、
ビジュアルはもうファミコンだよね。
そう、アイスクライマーを知ってる人がいるかどうか、うん、どのぐらいいるか分かんないけど、山登りをするっていう、まあ一応建前なんだけど、山登りっていうか、まあまあ足場があってそこをぴょんぴょん飛び越えていく、でそれを目的地にたどり着くのが極悪に難しいゲームなのね。アクション性がめちゃめちゃ高いゲームで、非常に難易度が高いって言われてるゲームなの。
成長要素みたいなのある？
ある。一応そのまあダッシュとかジャンプの距離が伸びたりとかそういうのが出てくるんだけど、私それほどそのシビアなアクションが得意かっていうとそうでもないんですよ、
うんうん、あ、そうな
ん。そんなにやってきてるわけじゃないんで。
シューターが得意なだけ。
シューターも別に得意じゃないです。でなんならほらもうやっぱ年取ってくると、
うん、
だんだん苦手になってくるじゃんアクションって。
まあね。
ただどのぐらい難しいかっていうと、そんな私でも、
うんうん、
ギリクリアはできそう。
あ、そう。
あの今一面一面クリアしていくんだけど、
うん、
まあまあできてはいる。
あ、そうなんだ。
でなんかイチゴが出てくる、イチゴがアイテムで出てきて、それは取りに行きにくい場所に設置されてるわけよ、
うん、
でそれ取りに行くとなるともう全然、ね、難易度が変わる。
要はやり込み要素、
やり込み要素、
うん、
それを無視することができるならそこまでの難易度じゃない。
あ、そうなんだ。
それ取ろうとしたら極悪になる。
うーん、
今俺はそれも完全に無視してるんで、うん、まあなんとかやっていけてる。
あ、
で面白いのはストーリーが割とあって、
うん、
その主人公の女の子がなんでそこに来てるのかとか、どうしてここ登んなきゃいけないのかとかっていう背景がだんだん見えてきて、それがすげえなんか深そうなんだよね。
うーん、
まだ全体は分かってないんだけど。 割とこう骨太のストーリーが裏にありそうな話。
そう、
あんなルックで。
ルックでね。
まあ、気になる人はちょっとセレステでちょっと検索していただければと思います。
なるほどね。
はい。じゃあ、それで
次、はい、行きましょう。はい、わかりました。
どうしよう。
もうこれ、分けたら？
分ける。
先週で分けたら？
分ける。
うん。
うん、それで、今回の話、今これだ、うん、ってことは、これ後編になるわけなんだけど、うん、前半と後半の間で、
うん、
なんか一回区切ってないけど、うん、ブツッと切れてるかもしれないけどごめんなさいっていうことで、
そうです、ね、
はい。
じゃあ第2位、
はい、
俺の第2位です、
はい、
これはですね、
うん、
ファークライ5ですね。
ファークライ5、あ、忘れてた。はい、どうぞ。あ、私もじゃあこれ2位で。
あ、2位ですか。
いいですか。
は
い、
ファークライ5、
はい、
なんだかんだ文句も言いましたが、うん、エンディングがクソだとか、うんうんうん、やっぱりね、シューターとしての気持ちよさと、
うん、
今回はなんで俺クリアできたかっていうと、世界観、うんうん、
はいはいはい、
アメリカの田舎町の
なんかさ、ブーブー言ってるみたいな感じになってるけど、やってる最中めちゃくちゃ褒めてたよ、これ
。でもさ、最後さ、石山さんがブーブー言ってたのか。
そうか。
そうだよ。
俺もそんなにだから2位だからね。いや、エンディングだけだよ、悪いのは。
エンディングだけだよ、ね。
で、その悪いエンディングも、
そうなんだよ。
実は、
そうなんだよ。
その続編がさらにあったから、ああいうエンディングのだけで。
まあ、先に言っちゃうと、
今度、
ファークライニュードーンっていう、
いつ発売だっけ？
2月。
もうすぐ、もうすぐ発売なんだよね。
で、その、要は、この、ファークライ5の世界、同じ
舞台。ネタバレしますよ。
はい。の、17年後。
はいはいはい。ネタバレしなかった。大丈夫。
どんな感じになっているかっていうと、
うん、
もうあれですね、マッドマックス。
あ、ネタバレした。
いや、ネタバレじゃないじゃん。
ないね、もう、
散々出てる。発表されてるから。
あ、そっか。5やってなくて、ニュードーンを見た人は、5のエンディングも分かるってことか。うん、どうなるか。もうあんま分かんないから、やんなきゃ分かんない。
分かんないんじゃない、
うん、そうなんだよね。うん、とにかく、俺はそれ見たときに、結構驚いたし、
うん、
やってくれたなと思ったし、
うんうんうん、
し、あ、なんかうまいなと思ったのは、マップとか同じでいいわけじゃん。
うんそうだ
よね、5とニュードンって、うん。で、それに味付けするのはもう、うん、なんなら今だったら AI でできちゃうし。
しかも、フルプライスじゃないんだよ。5000円ぐらい。
そうなんだよね。
ただまあまあ、ボリュームあるはずだから。
はいはいは
い、いややりたかったやつと。
なんかまんまとさ、
うん、
少ないリソースでさ、まあ、少ないって言っても結構ちゃんとやんなきゃニュードンもできないけど、まんまと2年間我々の時間をこう奪われるよね。
そうだね。
あれどこだっけ開発？ EA、
UBI
ソフト、UBI
か。フランスですね。
そうだね。
うん、
やりよるの。
やるよ。
ああ。
あの UBI さんは結構コンスタントに出してくれるから。
そうだね。
ただあんまりこうすごいやり込めるものがなかったりするっちゃさんだけどね。はいはい、まあ、アサシンクリードシリーズはでもねみんな大好きだ
から
ね。
あ、そっかそっか。なんかね、
うん、
アサシンクリードシリーズってねやってないんだよね。
俺ね、そもそもステルス系があんま好きじゃないからやらないよ。合わない。
はいはいはい。え、ゴーストリコンとかも。
そう。
そうだよ、
ゴーストの指輪、
うん。うまいわな。
うまいです。
はい。
ま、でね、
うん、
ファークライ5が、
はい、
だから、あの、2位なんです。
はい。
非常に面白かった
です。はいはいはい。
あと、前も言ったけど、うん、山登りゲームとしても
知ってる。あー、登れですね。
そう、
うん。
まずね、綺麗だもん。
まあ、我々全然やってないけど、
うん、
マップメイクもできるじゃん。マップメイク自分で世界作って対戦したりとかもできる。
そうだね。そういうの
できるね。だ
から
すごいわ、うん、そう考えると。
そうだね。だからさ、DLC が微妙だ
ったね。たくさんあるね。たくさんあるけど微妙。
全く違う世界観で宇宙だったり、
そうそうそう、
ベトナム戦争だったり。
そうそうそうそう。
要はあの、
要はさ、奇世界で何でもできちゃうわけよ。今時。
バカゲー。
はいはい。
なんであの DLC だったんだろうと思って、あれ。
ファークライ3の時点から、あ、ほらもうそういうのあったじゃん、あのすごい電子世界みたいなやつ、
うん、
なんとかドラゴン、ちょっと忘れてた、エレクトリックドラゴンみたいな世界の、
いや俺ファークライ3そこまでやり込んでない、
そうだよね。
いや、あ、要はあれだよね、あのファークライ5の世界の中で、あの自主映画撮ってる人いたじゃん、
ああ
の人の、
はいはいはい、
映画みたいな定義だったよ確か、
はいはいはい、はい、うん、
でそれで B 級のベトナム戦争
と、はいはい、そうそうそうそう、
B 級の打ち
風回
すもの
と、そうそうそうそうそう、あれな
あ、あともう一本ぐらい、一本ぐらい宇宙門ぐらいやってもいいかなって一瞬思ったけど、うん、まあ勝てないね、まあ、
だからよくできてんすよとにかく、
そうだね、
うん、
いや本当に非常に面白くて、これはもう映画好きにもおすすめできる一本かなと思うけど、ね、
いや俺これぞトリプル A タイトルだと思ったここまでやることが、
ああ、そうだ、
ね、金かけてんだから、お客さんをもうとことん骨の髄まで楽しませてやろうっていう気持ちがとにかく見えて、
そうね、
すごい面白かった。
いや非常に面白かったで、クリアもしたし、
はい、
あの超おすすめ
です、ね、そうですね、はい、
はい、じゃあ石山さんの、あ、2位だ、
だから1位だね、
あ、もう1位だ、
うん、
じゃあ言いますよ、
はい、
今年の1位、石神の1位は、え、いいよ、じゃあ
俺の方、俺の1位先行った方がいいかもしれない、
あ、そう、
あなたの、
あ、まあまあ、
4位だったか何だったかだから、だから俺の1位はレッド・デッド・リデンプション2なの、あ、そうかそうか、
はいはいはい、
でレッド・リデンプション2は、
うんうんうん、
まだやっぱりこれもほとんどやってないんです、
俺もね実は最近やってて、はいはい、スカイリムと並行してやってたんですよ、
でなんだかんだ、うん、結構非難も浴びてるじゃないですか、ね、このゲーム、
うん、
でもねそれは普通のゲームをやろうとしたらそうなんですよ、
そうだ、
ね、ただもうレッド・デッドをやるってことはあの操作のクソさとか、
うん、いやね、あの先言うと、うん、僕その3位エルダースカイリムだった
じゃない
ですか、
はいはいはい、
で究極のロールプレイと言いましたけど、こっちの方が究極のロールプレイ
かもしれない、レッドデッドはもう本当に自分が西部劇の中に入ってもう荒野のガンマンを演じるってことに尽きるんですよ、だからそこでコーヒー飲んだりタバコ吸ったりとかしたいだけなの、
要はね面倒くさいんだよね、
それそうなんだよね、
ただその面倒くささをガンマンになった気持ちでやるっていうのがこのプレー、正しいプレーの仕方なんだよね、
だからさみんながね世田谷に住んでたりとかさ、なんか いろんなね家の中でねなんか日々仕事に追われたりとかして、はい、誰があの格好で銃を持って荒野を馬を操ってか時々川に行ってみたりとか、うんうんうん、時々山の方行ってみたりとかできますかと、なんかそれはゲームの中でできるわけだよ、これは素晴らしいじゃないですか、
いやそんだからね本当俺も面白くて素晴らしいなって
思いました、ね、やっぱ凝り方がすごくて、
すごいよ、ね、
であとやっぱりライティング、その空気感とか、それこそさゼルダのさブレスオブザワイルド俺やってないけど、多分空気感表現ってこういうことなのかなと思ったの。だから朝もやとか、ちょっと霧が出てきた時とか、まあ、雨が降ってる時とかの表現の美しさ。
要はね、ちょっとベクトルが逆だけど。ゼルダはこう、
はいはい、
ハードスペックの制限があるから、うんうん、それをうまく誇張してアニメーション的にや
ってちょっとディフォルメして表現してたんでね、
出るけどこっちはさ、
うん、
もうガチで
そうそうそう
何千人規模で作って金かけてやってるから
そうい
やもうここまでやられると
そうだ、ね、
もう没入
そうだ、ね、
しちゃうからどうしても
俺がこう歩いてる時に、うん、ゲームの中でね、
うん、
すごい霧が出てきたの、
うん、
でその時のと遠くの見え方とか、
うん、
ちょっと夕方になってきてて、
うん、
その光が滲んだ感じとかの表現がちょっと神がかってて、
う
ん、
いや本当そう思う
あの
すごいよね、
あの画家の画家でターナーっていう人がいるのよ、
うんうん、
その人あの朝もやの中に、
うん、
の海を描くのがあの多かった作家なんだけど、遠くから船が来た時のぼんやりの仕方とか、朝日が昇ってきた時の船のシルエットとかがすごい油絵でぼやけたあの表現をすごいする画家ですごい好きなんだけど、
うんうん
うん、そういう感じなんだよね、
そうそうそう
ゲームの中で、
いやもうほんとね、あのめんどくさいことをしたい、
そうだね
あの大自然、美しい大自然の中であの自分がまさにそこにいる気分になって、ね、例えばさコーヒー飲めるじゃない、
はいはい、
作って別にさ朝作って飲まなくても
いいんだよ、 いいんだよ、ね、
でも飲みたくなるからわざわざ雑貨店でそのコーヒーのセットを買いに行ったりとかする感じ、
そうだよね、だから面倒くさいことをしなくていいためにゲームしてるのに、
うん、
ゲームの中で面倒くささを要求するっていうのがもう本当に贅沢な
そうだ、ね、
ゲーム体験っていうか、
うん、
なんか本末転倒かもしれないけど、
そうだね、ただうんでね、
だから究極にでも暇つぶしじゃんゲームってあくまで、
まあ、そうそうそう、
だからゲームの中で暇つぶししたっていいかなっていう、いい、
ね、それをしかも演じられてるわけ、
ね、演出がちゃんとなってるからだよ ね、
う
ん、でしかも最近はなんかいろいろダウンロードコンテンツが出て、
うん、
そのなんかいろいろ言われてた部分も改善はされてきてるらしいじゃん、
あのなんか一個気づいたのはダッシュが連打じゃなくなったとか、
あそうなんだ、
うん、あおそうだと思う、押しっぱなしで走って
た、それすごい非難されてたもんね、
されてた、
でもロックスターの
ゲームって
ずっとそうじゃん、
そう全時代的だって言ってさ
あのタタタタタが面白いのにねあのブリーっていうゲームあったじゃんロックスターあれのダッシュとかはやっぱ連打の方が良かったと思う、ね、すげえ逃げろって感じがするじゃん
俺ね、ただ一個だけ文句が言いたいのは、
はいはい、
もう本当ただ言ってんだんだけど、
はいはい、
あの一人称視点、
あ
これ選べるじゃない、
はい、
一人称視点、
はいはい、
あまりにリアルを追求するがゆえにすげえ揺れんの
よ、ああそうなんだ、
だからあの 酔う、
はい、
酔うから
そうだ、ね、
一人称視点でできない。本当は一人称視点でやりたいの、
はいはいはい、
ロールプレイだから、
うん、
究極のロールプレイだから。
なるほど、
うん、だそういう意味ではスカイリムとか割り切って全く動かない、
ね、
そこはちょっと、
うん、
そうしてもよかったんじゃないかなと思ったけどね、うん、
あとオンライン要素も最近はオンライン版もあるんだよね。
なんかあれだね、バトルロワイヤル的なモードも入ってるみたい
な。オンラインはオンラインでキャラクター作って世界をやっぱ歩くらしいじゃん、うん、それもなんかあっちもなんかあんまり NPC がいないっていう噂を聞いたことあるけど、あと野生動物もほとんどいないんだって。
今どんな遊びしてるんです
か。だからやってないのよ。
あそこまで、
うん、
キャンプは拡張した。
まだやってない。
あっちょいちょいしてんだけど俺も、
うんうんうん、
最近は俺はもう漁師になろうと思って。
はいはい、いいですね。そういうことよ。
狩猟に。
そういうこと。本当のやっぱロールプレイングだよね。
一人荒野を一人でキャンプ立てて、
はいはい、
拠点作って、で、あの動物のいそうなところを忍び足で行って、
あやりて
そういう遊びをやってますね。
はい、わかりました。
いや素晴らしいゲームです、
ね、はい、
本当に。
じゃあ石上さんの1位を発表してください。
はい、
何だろう。もうあと出てないゲームあるかな、わかんねえ。
いやいや出てるよもう、ゴッドオブウォ
ー。あ、そっか、
うん、
テレコにしたのが意味なかったわ、ええ、ああゴッドボーやっぱ1位か。
1位。
おお、
あの
教えてくれや。
もうダントツに面白かったです
ね。うーん、そうなんだ。
あんまりこうアクションゲームしたのってそこまで好きじゃないんだけど、
うん、
あのね、その斧のアクションの迫力、
うん、
音、
うん、まあいいよね、
もう完璧ですね。
うーん
ダントツに楽しい。
なるほど。
その斧をうまく自分が使えていく様とか、アクションも多彩だし、
はいはいはい、
で敵もね硬いのよ。
硬いね。
難しい、
うん、
ただ普通に連打してただけじゃ進まない、
うんうんうん、
その自分の成長も感じるし、
うん、
非常に面白かったですね。あと何といってもストーリー、
はいはい、
うん、親子との対話、
うん、自分が親父になったから。
そうそうそう、それは関係ない。
まあそうか、その前か
でも歩行シーンがね、
うん、
まあ、ベースになってるってことで、うん、なんかまあ前とも全然違うし世界観も
ね。そうだね。
いや良かったですよ、本当に面白かった。これはそこまで語ることもないんですけど、
はい、
ダントツにゲームプレイが面白かったんで、はい、あの1位ですね。
そうだね、
うん、でゴッドオブあご、ゲなんだっけ、
ゲームオブザイヤー、
ゲームオブザイヤーも本当に納得、
1位だったから
ね、うん、そうそうそうそう、うん、っていうぐらい。
なるほど、
うん、ですかね今年は。まあこれはクリアしました。
はい、
うん、ただねやり込み要素も多いんだけど、
うん、
ちょっと他そのレッドデッドとかスカイリムとかも始めちゃってるから、
はいはいはい、
そこまでできてないんですけど、まあとりあえずクリアだけはして、
うん、
これをやった方がいいと思う。
やりますけど、
うん、
ちょっと落ち着いてからにしてください
攻めてないよ攻めてないからね。
1月2月はやっぱ CM 界はね
忙しい
んだ。やばいっすよ。
あ、そう、
うん、まあ、まあ、なんでここにじゃあ今いるんだみたいな
そうだね。
じゃあちょっと欄外の、
うん、
まだ時間ちょっとこれ2回に分けるならもうちょっとあるでしょ、
うん、
だから
欄外俺3本だけ。
はい、じゃあざっと言ってみ、
言ってく、うん、タイトルだけ言ってくと、うん、ルイナーでしょ。
え、
あれルイナーってこと。
あ、ルイナーね。
ルイナー、
あー買ったけどやってねえよ、そういう、
うん、あれもあ、うん、あんまりやって
ない、はい、
うん、
でああいうの増えたね最近、斜め見下ろし型のああいうアクション、アクションっていうかなんか選択アクションみたいな、
あれもまた難しいんだよな、
うん、
ちゃんとやったら面白いんだろうけどなって思ってますけど。
俺もさ、あのスーパージャイアンツゲームズってさ、うん、ちょっと面白いゲーム作ってるとこあって、
うん、
あのパイヤーとか作ってる会社なんだけど、ちょっと前に作ったトランジスタとか、うん、なんだっけ、ちょっと忘れちゃった、
トランジスタ、
トランジスタちょっと前なのかな、忘れました、
うん、
それもなんか斜め見下ろし型のそういうゲームで。
そうなんだ、
うん、
で俺もう一本あるけど、
はい、
それも斜め見下ろし型の、
はい、
ザ・フレーム・イン・ザ・フラットっていう、
知らないな。
多分プレス4とかスチーム版もあると思うけど、任天堂で一番買って、
うん、
要はイカダで、
うん、
まあ、もう
世界が終わってて、ね、
イカダで、はいはい、あのその物資を探索しながら、
うん、
あのサバイバルするっていうゲームで、
うんうん、
ちょっとローグライク的なところがあって、
うん、
まあ、1回死ぬと、
うん、
最初からみた
いな。うーん、あ、そうなんだ。
最初から、
厳しいんだね、そこは。
結構厳しい
なんでや
で、イカダで下って、その浮いてる島に行くんだけど、その全部に行けないわけよ。
うん、
だからどこまで行けるかみたいな、うん、そのどローグライクってどこの何回まで近くまで行けるかみたいな面白さ。
いいこと
なんだね。だけど、ちょっと、やる根気にならなかったですね。うん、単純に
。あともう一本ぐらい？
あとブラックバード。
ブラックバードやったんだ。
買ってスイッチ版出たから。
面白いのあれ。
あの、面白いよ。
ちょっと変な世界観のシューティングゲームね。うん、自分がブラックバードっていう鳥になって、あれってさ、
要は
昔ファミコンでさ、初期の頃にあったさ、
うん、
あの、人助ける、バンゲリングベイと同じ世界観のさ、なんだっけ、国軍みたいな名前の。いや、なんでもないです。すいません、なんでもないです。
まあ、作ってる人はさ、
はいはいはい、
ムーン、プレイステーションのムーンとか、はいはいはい、ちょっとやっぱり、
ちょっと変わったやつね。
変わってて、世界観もかわいいっていうか、ちょっとアーティストよりっていうかね、はいはいはい、なんか、オニオンゲームスっていうところなんだけど、はいはいはい、ちょっと世界観変わった、シューティングゲームなんで、横スクロールのね。それがね、面白くて、ただあんまり買ったばっかで
やってない
やってない、うん、でこれも今井さん、IGN の今井さんがよく、ね、うん、一押ししてたよ
ね。そうだね、
うん、いや、まあ世界観は面白いんだけど、
うんうん、ムーンってさ、あのロールプレイングの主人公 に、
うん、
になるゲームだっけ。
そうなんだけど、勇者が悪役みたいな。
あ、そうそうそうそう、うん、
あれもね、
あれも
名作と言われてます、
うんうん、まあ相当昔の作品ですね、あれは。
今でもプレミアついてます
らしいね。
うん、
そっか。じゃあ俺もランガイの話ちょっとさせてもらうと、うん、まあ、ファイヤーウォッチ、
あれファイヤーウォッチ今年、
あれ去年か、
まあまあやったの、
まあまあやったの今年、
俺あれクリアしましたよ。
あ、本当？
うん、
あのウォーキングシュメーターって言われてる、まあ歩いてストーリーをそれこそ自分で感じるゲームなんだけど、うんうん、まあ面白かったんですけど、ね、オチとかは結構ひどかったよね。
オチどうだった
の？オチはだから
忘れちゃったな。
ただ単に頭のおかしい人がもう一人いただけ、
あのあそこにね。
そうそうそうそう。
ああ、そうかそうか。
そう、
結局帰るんだっけ。
帰る、普通に割と脱出する
割と普通の話だったっけ。
普通の話まあ、
そうかそうか。
まあでもなんかゲームの体験としては面白かったんですよ。
うん、
あの、誰もいない森を、
そうそう
ね、あの火事がないかを監視するっていう、う
ん、のんびりできる、
そうそうそう、
微妙な謎があって、そうそう、あそこに何があるか、
そうなのよ。
なんかただビーチで遊び、ご飯で遊んで遊びに来てるギャルがいたりとかね。
そう、それを
それに罵られたりと
かして、そうそうそうそうそうなんです。
そうかそうか、うん、ファイヤーウォッチね、まあまあ面白かったけど、
まあまあまあ、
うん、
あとね、ライフイズストレンジもちょっとやったんですよ。
ああ、やったの。
うん、でも本当に序盤だけで、あ、こういう感じなんだと思ってちょっとやめちゃった。ストーリーは面白いらしいですね。
うん、らしいね。
まだ全然わかんない。あとね、
他は、
あとモンスタープロムっていうね。
ああ、それも聞いたことある。
要はこれも可愛いキャラクターの恋愛シミュレーションゲームで、
うん、
アメリカのゲームね。これ日本では、うん、まあ、英語版しかないんで、ちょっと俺も英語でなんとか頑張ってやってみたんだけど、
うん、
なかなか難しいんですけど、ただ難しい英語は出てこないんだけどね。まあでも単純に疲れるっていう。で、
どういう意味で？
あの英語を読むのか。あのね、ゲーム自体は、
うん、
すごいアニメ、あの、なんていうの、カートゥーンのキャラクターが何人かいて、その中から一人選んで、
うん、
プロムに誘われるという、
うんうん、
もしくはプロムに誘うっていうのが最終目的だから、ときメモみたいな感じなんだけど、
うんうん、
面白いのはキャラクターがみんなモンスターなの。だからメデューサがいたりとか、何、あとはドラキュラの子がいたりとか、狼男の子がいたりとか、そういうフランケンシュタインがいたりとか。
なるほど。
そうそうそう、そういうモンスター学園みたいなのがあって、中でプロムにいかにこう最終的にたどり着くかっていうゲーム。
うーん、
英語が
変わってるよね。
早く日本語版を早く出してほしい
です。そうだね、
うん、
アドベンチャーさすがにきついんじゃない。
そうだね。あともう一個、バタフライスープっていう、
知らないな。
これも日本のカルチャーがすごく好きなアメリカの人が、あ、これ中国の人かな、作ったやつで、
うん、
あの中国系のアメリカ人だと思う。主人公が女の子で、
うん、
で、女の子、女子野球部の話なのよ、うん、のアドベンチャーゲームで、
うん、
主人公が LGBT、 要はレズビアンで、
うん、
ピッチャーの子に恋してて、
うん、
その子との話らしい。最後まで言ってないん で最近日本語版が出たので、
うん、
やり始めてるんですけど、
うん、
日本のそういうなんかギャグとかのすごい影響を受けた、 まあ、野球をやってる女の子たちの話よくわかんないですけど
なるほどね、
なんか面白いっていう評判なんでちょっとやってみてます。ただそれもプレイ時間3分とかなんで
他はあと何本かあるでしょ、俺より良かった。
そんな、あとフロストパンクもやり始めたんですけど、全然、いや面白いですよ。
要はシミュレーションだって、リアル
シミュレーション
ストラテジーでしょ。
うん、そうそうそうそう、すごく寒くなっちゃった未来にロンドンの人たちがなんとか移住先を見つけて、そこでなんとか生きていかなきゃいけないっていう100人ぐらいの人たちを指揮する、まあ、町の長になって、でっけえストーブを町の真ん中に建てて、その周りに家を数軒建てて、みんなで頑張って生きていこうっていうすごい辛いゲーム。これあの、ザ・ジ・ウォー・イズ・マインだったかな、っていうなんか戦時下の、町で
実写取り込み
の、そうそう、生きていかなきゃいけないゲームを作った人が、の最新作。
あ、そうなんだ。
そうです。
え、割とさ初心者でもできそうな感じ。
何度も何度も町を作って、あ、ダメだこれやめようっつってリセットしていけばなんとかでやられるようになる。とにかく、人が死んだりとかで、みんなの生きる気力がなくなっちゃったりとかすぐするんで、で石炭が足んなくなったり、燃やす薪がなくなったりとかして、で悪循環になって燃料がなくてストーブがつけられなくて、みんなが寒くて凍えて、みんなが働けなくなって、なおさら薪が集まらないっていう。
じゃああれ、敵と戦うとかそういうことじゃないの？
はないね。
あ、ないんだ。
敵は寒さです。で、もうすぐ冬が来ますみたいな死ぬみんな死んじまうっていう、そういう悲壮感漂うゲームです、
楽しそう。
面白いですよ、これもプレイ時間。
それでもあれ、スチームしか出てない。
これはスチームのみですね。
あ、でもこのプレイ時間は、
プレイ時間は、20分ぐらい
全然やってないじゃん。
いつやるんだゲームを。
え、じゃあなんで俺はゲームやってんだよ。
わかんないですけど、
まあ映画見てんだね。
はい、
で終わりか、
終わりか、最後の言葉すいませんでいいのか
いやいやいや、今年はどうでしたか、ゲーム
は。だから俺的にはもうゲーム改革ですよね、
そうだね、石山さん。でも戻ってきて、石山さんね。
そうなのよ、
よかったですよ。
ゲームは面白いですね。
面白い、
ね、あとやっぱね、クリエイターの方もできることに対してやっぱ可能性をこう広げようといろいろなゲームを作っていて、あの今までだったら考えられないような作り方のゲームとか、それこそだから日本のカルチャーとかが好きで作り始めたクリエイターの人がやってるとか、そういうやっぱ第2世代っていうか、
そうだね、
昔のゲームをやって好きで今作ってるゲームとかが増えてるわけよ。だから俺らの頃がちょうど邦夫君とか全盛期だったのを、今俺らがおっさんになってさらにそれがリバイバルされてる状況っていうのがすごい面白いなと思って、
すごいよね、本当に多様性ですよ。
そうだね、だから
この いい時代になりましたよ、本当に。
本当だよね。でゲームの仕方も変わったし、それこそパソコンでねテレビにつないでやるなんて昔じゃ考えられないっていうか、
任天堂がさ YouTube でさ、インディーワールドっていう動画作っちゃうぐらいですから。
そうなんだ、
だから任天堂も結構推してるから、そういうゲームをね。
素晴らしい。パソコンゲームって昔からあるけど、
こんな市民権得ると思ってないですか、ね、
あ、最近のさ傾向でいうと、Steam もさもう一党独裁じゃなくてさ、
エピックゲームでしょ。
エピックゲームがそういうサイト上の、ゲームのなんていうの、販売始めてて、Steam もうかうかして、まあそんな高くないけどね、悪どい商売してないけど、バルブも。けどこれからどんどんもっと安さ を競っていかなきゃいけなくなったら大変だよ、作ってる方は。あ、でも売る場所が多い方がいい
か、多いんじゃない、だって競合が増えて安くなる、ユーザー的にはいいよね。
あ、そっか、取られるお金が減るかもしれないしね。じゃあ
スチーム十分安いじゃん。
じゃあエピックで出しますみたいな。セールとかすごいやるじゃん。
やるよね。
だからすごいありがたい。
だってさ、プレイステーションもそうだし、任天堂もそうだけど、すごいセールやるようになったよ。
そうなんだ、やっぱそっちに行っちゃうもん。
そうそうそう。
俺もだって買うとしたら、あ、まあプレステ4であればプレステ4で買うけど。
いや、要はだからプレステ4もそういうことやり始めたから。
そうだね。
あの、だいぶ変わってきてるんですよ。
なるほどね。
すごい安くなるなら結構安くなるしね。あ、
なんだよ。
いや、一個ゲーム思い出した。
行ってみそ汁。
ディビジョン。
ディビジョンやったわ、今年す
げえ。ディビジョンの、あのね、
2、
1月に、プレイステーションフリープレイってあるじゃないですか。
はい、
オンライン加入してると。
はいはいはい。
それがディビジョンだったんですよ、今月。ちょっとやったら、 やばいね。
あれよくできてんだよな。
結構面白い、
ね。え、ディビジョン2ができるってこと？
いや、1ができる。
あ、1ができる。
そうそう。1が無料
で。1は面白いですよ。結構やってますよ、私、実は。
やってる？
うん。
なんでディビジョン、去年だから？
あれだって。
出てこなかった
よ。そうだね、去年のやつだから、あんまり考えなかった。
今年やったでしょ。
ディビジョン、じゃあ、あの、7位で。
もう、わけわかんない。
いや、俺らの共通の友達の岩間くんってのが、うんうん、多分2が出ることを見越してなのか、ディビジョンやろうよって急に言ってきて、
うん、
で、しばらくオンラインでやってたんですよ。
でも、硬くね、あれ。
敵が、
うん、
でレベル低いからね。あれ、ロールプレイングだから、
うん、
高レベルの敵には全然攻撃通らないから。え、硬くねってそういうこと？
敵が硬い
ってこと？そうそう、だからさ、
うん。
レベルが上がると柔らかくなってくる。
あ、そう
なの？自分と敵とのレベル差が低ければ、少なければ。
何、じゃあ、その、同じミッションをいっぱいやってレベルを早めに上げとけ
ば、いろんなミッションやって
楽になって
くる。そうそうそうそう。
まあハクスラシューターのハクスラみたいな
のって言われ
る。まあでもなんか分かったよ、ちょっと、
うん、
面白いな
と。だからゲームのトレンドがもはや配信で買って、
うん、
でハクスラでローグライクでメトロイドバニア的な要素、探索要素がありつつみたいなのが、
うん、
まあもうそれしかだからないよね。だから ちまちまみんな会社から帰って少しの時間で少し遊んで終わりたいと。
そうね。
でストーリーもしっかりあればなおのことよしみたいなそう言っちゃうと身も蓋もないまあいろんなゲームがね出ますから、
まあ、今年も楽しみですけど
ね。そうだね、
うん、
いやだから俺なんつってもあれだよ、サイバーパンク。
でも今年出ないよ。
来年だね、
うん、今年ギリ出そうなのは、うん、ラストオブアス2ですよ。
出るかな。
出るかもしれないよね、うんうん、だってゲームプレイも結構出てるし。
そっか、
うん、
最近アンセムのさ動画
がいっぱい出てる。アンセムね。
俺ね動画見れば見るほどねあんまやる気なくなってきた。
あれもさちょっとハクスラ要素じゃない。
そうなんだよね、
うん、
だからほらあの
俺もあんまり
バンジーの作ってたあのゲームなんだっけ、
ディスニー。
ああ、あのなんかノリな感じ。
そうだね。
なのかな。オンライン
だから本当似てると思うよ多分。あれアンセムと
あれスーツ着てさ、
うん、
飛んでいくじゃん。飛び方とかのなんか感じが全然好きじゃない感じなんだよね。
わかる。あの速いよね。
そう
ゲームっぽいよね。なんか
そうあんな自由に飛べちゃったらなんかあんまりこ う,
そうもっとゴリゴリのパワードスーツで重たい感じが欲しいよね。
なんかね、
うん、
ちょっと好きじゃねえ。
わ、まあ、かるわかる。
サイバーパンク、
まあ、でも今年も結構出ますよゲーム
だね、
うん、
とにかくサイバーパンクやりたい。今年さ、今年じゃない、去年かな。それこそ IGN で、
うん、
ボードゲームの方のサイバーパンクの話をみんなでするみたいなやつがあって、2020だった。2022だったかな。それも結構面白かったですけどね。とにかく世界観が
すごいよ
かった。
ああ、はいはいはい。あまり見てないんだよな。
サイバーパンクってこういう世界観なんだっていうのがすっごい設定細かくて、あれもなんかいろんな派閥があったり。
ボードゲームもさ、もう、ね、みんな結構流行ってるけど
流行ってるね。全然やる気しないね。
全然やる気しない。
でも設定がとにかくあって、
うん、
それを使ったビデオゲームなわけだから、ビデオゲームっていうかテレビゲームっていうか、
まあね、
膨大な設定がすごい、
まあ、楽しみですよ。あとあれかな、メトロイドプライム4が出てくれたら嬉しいな。今年
メトロイドプライムってなんだっけ。
ゲームキューブで初めて出たメトロイドプライムです。メトロイドの 3D のやつです。
あー、全然知らねえ。それ
面白い、あの 3D なんだけどマップ探索型みたいな。
はいはいはい、はい、
メトロイドバニ
ア的
な要素がある、ね、結構。
なるほど、
うん、それが4が出てくれたら嬉しいな今年。
うん、はい
終わりましょうか。
はいよ、
はい、もう終わりましょう。ダラダラの話。
そうだね、
うん、
はい、じゃあ次回は映画の話しますか。
そうですね、はい、
はい、映画の話しましょう。映画の方もサラサラってやらないと
結局今だ。
これ多分だから半分にすればさ、
まあ、そう
40分、はい、40分とかで、
う、
ね、うん、はい、
疲れます、ね、
頑張ろう、
はい、
はい、じゃあここまでお送りしたのは石山と
石上でした。
今年もよろしくお願いします。